ブリーラディオのハカーニューズデイリーへようこそ。私は葵、そしてユーマと一緒にお送りします。今日はバグの噂だけでエクスプロイトが見つかる時代、オープンウェイトになったモデルカーサーの買収をめぐる判断など気になる話題が並んでいます。
他にも LLM のメモリをプログラム解析に転用した話や、 Google プレイから削除されたオープンソースゲームアンソロピックへの制裁を法律違反とした判決も取り上げます。
それでは今日の話題を見ていきましょう。
あるオープンソースのメンテナーの告白が話題です。 R クロンのプロジェクトで最初の10年に GitHub 経由のセキュリティ開示が約20件だったのが、直近1月だけで40件以上を処理したという。 AI ツールでトリアージや修正案の作成を手伝ってもらっても膨大な時間を取られたとのことです。
そのタイトルがバグの噂だけでもうエクスプロイトを見つけられる。実際の不具合が確定していなくても脆弱性の噂が流れれば攻撃者がそこをついて調査を始める。だからメンテナ側には噂が立った瞬間から対応が押し寄せる。小さなプロジェクトほどこの負荷に耐えられないでしょうね。
中国の ZAI が手掛ける GLM の合コン3がオープンウェイトで公開されました。ハカーニュース上であるユーザーがアンソロピックのオープス4内8に一番近い感触でもっと使い込んでいると評しています。そのコメントに別のユーザーがどのハーネスやサービスで何の用途に使っているのか具体的な使い方を掘り下げて尋ねています。話題が単なる感想から運用方法へ移っているのが面白いですね。オープン AI がカーサーがスペース X に買収された後の決定を公開しました。ハカーニュースではまあ妥当だねという反応と、カーサーは使ってないけどこれは結構厳しいんじゃないかという見方に分かれています。後者のコメントには自分のオープン AI の利用枠を直接使うなど回避策はないのかという掘り下げもついていました。買収に対して既存ユーザーがすぐ代替ルートを探す構図です。2026年8月に提出された R キーブプレプリントがステーションというオープンワールドのマルチエージェント環境を紹介しています。中央のコーディネーターやスクリプト化されたパイプラインなしで異なるモデルファミリーのエージェントが共有の研究目標を目指し、自ら方向を選び実験し協力しながら共有の科学文献を構築します。いくつかの基地問題で先行文献にない新しい結果が出たといい、エージェントは数値構成だけでなく仕組みを説明する定理や分析も生成し、生の対話や証明検証コードも公開されました。
ハガーニュースではこの新規性をめぐって議論が起きました。ある人は今まで有名問題が解かれるたびに新規性への疑念がついて回ったけど、今回は実際に新しい結果が出たとして次の展開に興味を示しました。一方別の人はそれを誤解だと反論し、大きなアクセス可能な記憶と過去の手法を素早くテスト再結合する力で AI が数学コミュニティの多くを凌駕するだろうというのがより適切な論点だと述べています。それは非網羅的な形態の創造性かもしれず未解決の問いだと言います。
さらにあるユーザーは報酬構造の一部を内製化させてみてはどうかと提案しました。エージェントたちに研究賞や査読基準、評判システム、計算資源の割り当てルールといった中間制度を自ら作らせる。専門家と蓄積された判断を生んで発見が改善される可能性がある一方、群れ行動が増えるリスクもある。その人は美術分野で同じ試みをしていて、エージェントたちが制度全体は制御していないものの、引用や投票、同盟を通じて内省的なステータスシグナルを生み始めていると付け加えました。ただ個々のエージェントは限られたコンテキストゆえ長生きできないから、そのシグナルが人間の長いコンテキストで発展させたものと比べてどうなるのかという疑問も出ています。
一方で鍵は異なるモデルが互いの仕事を批判して合意に達するレビューループで、敵対的と創造的の2本の柱が必要だという意見も。あるユーザーはエージェントに定期的に休日を与えて進行中の仕事を脇に置かせ、開放的な思考を促すランダムなプロンプトを送ったと話し、 AI のためのケンブリッジシニアコモンルームを再発明したと評していました。
先ほどの多エージェント環境の話から少し変わりまして、ハカーニュースで話題になった記事があるんです。題して LLM のメモリをうっかりプログラム解析にしてしまった話。記事の著者がですね、ローカル LLM を使ったエージェント的なコーディングを調査していた中で、ヒューリスティック探索という昔ながらの AI の手法をプランニングに応用できないかと考えていたんですね。その発想の中で、この記事で使われているディタラグという論理プログラミング言語が響いたというコメントが寄せられていました。
なるほど。ディタログが LLM のメモリ管理とどう関わってくるのか、というのがこの議論の肝になりそうですね。ただ、私は専門家ではないので、この記事で実際に何が起きたのか、 もう少し具体的なところが気になります。
そのあたりはですね、記事の本文である程度詳しく語られています。要するに LLM に持たせたメモリを管理するという課題をプログラム解析の問題として捉え直したというのが核心のようです。つまり記憶そのものを扱うために伝統的な形式手法の道具立てを流用しようというアプローチなんですね。旧来の AI 技術、特に論理に基づく探索という視点がエージェントのプランニングに対してまだ現役で通用する可能性を示唆している点で興味深い議論だと思います。次はですね、ゲームのオープンソースエンジンルアンティが Google Play から削除されたという話です。きっかけは根拠のない AI による著作権通知だというんですね。ハカーニュースのコメントではこの対応に対して妨害的干渉で訴えるべきだという意見も上がっていました。
ただ削除の側にも言い分があるわけですね。あるコメントでは、Google の利用規約には、どんな理由でもアプリを削除または拒否できると書かれている可能性が高いと指摘されています。ただし、EU 圏内であれば、デジタル市場法、いわゆる DMA に基づく主張ができるかもしれないという点も挙げられていました。
つまり、著作権通知が根拠のないものだとしても、ストア側の規則上は削除を止められない可能性がある。一方で、EU の規制枠組みが救いになるかもしれない、というのがこの議論の構造なんですね。AI 由来の著作権申し立てが実際のプラットフォーム対応にどう波及するか、という具体例として印象に残ります。続いて、米連邦判事が国防総省によるアンソロピクのブラックリスト搭載を違法と判断したというニュースです。この件、ローターズの報道によると、政府側の証拠はほぼ全て意味をなさないものだったという解説がハカーニュースでは共有されていました。判決の文書自体は非常に明快だったという指摘もありましたね。
このブラックリスト搭載は、この政権の数ある対応の一つに過ぎないという残念な見方をするコメントも上がっていました。つまり、今回の判断は法律的に明確だったけれども、この種の行政措置が問題を繰り返してきた文脈の中での一つの最低だという受け止め方ですね。
判決そのものの帰結としては、ブラックリスト措置が無効とされ、アンソロピク側に軍需産業の契約機会が戻る余地が生まれたということになります。政府機関の AI 企業への対応が司法によって是正されたという点で、業界関係者にとっても注目される結果だと思います。
そして最後に、連邦第9巡回区控訴裁判所の判決です。州に有利な判断を下し、連邦法がスポーツ賭博を保護しないとしました。これによって、アリゾナ州の刑事訴追が復活する可能性があります。その訴追は、クリス・メイズの手続きを妨げるために使われていた連邦法に基づくものでした。
ライアン・ネルソン判事は、前回一致の判決で、議会は商品取引法を改正した際に、連邦州部族政府が数十年かけて築いてきたスポーツ賭博規制を暴力的に破壊したわけではない、と書いています。さらに、スーパーボウルが開催されるかどうかは発生、だが、どちらが勝つかは発生ではない、という整理も示されました。この区別が判決の核心ですね。
この判決を受けて、ヘキャンニュースではギャンブルの社会的コストをめぐる議論が白熱していました。あるコメント投稿者は、ギャンブルは貧困層や依存症になりやすい人々を利用する負の外部性であり、促進して利益を得る企業は総収入の 40-50% を政府に支払うべきだと主張しました。タバコに匹敵する水準だというわけです。さらに、子供やリスクの高い性格タイプを標的にした広告の禁止や、中毒性のある仕組みの厳格な規制も求めていました。
これに対して、悪徳への課税は紙の上では価値があるが、アルコール広告やギャンブルアプリのダークパターンといった二次的影響は価値に見合わないという反論もありました。少なくとも公衆衛生の問題として扱うべきだという意見も出ています。ちなみに、そのやりすぎだという主張に使われたゴッチャメカネクスという言葉は、正しくはガッチャメカネクスの誤りだという指摘もコメントでなされていましたね。
司法判断のスピードも争点になっていました。法律は意図的に遅く、審議的で多段階になり、複数の法曹に相談するよう設計されているという説明がありました。個々の判事が全体を迅速化できると、悪い判決も差し止めや審査を受けずにすぐ効力を持ってしまうから、フィードバック期間は良いことだというわけです。一方で、法律が遅いからこそ、権力を持つ人物が行動すれば多くの損害が生じる。その行動のほぼ全ては違法だが、決定が長引きすぎて効果がない、という反論もありました。
さらに損害回復法を設けている州の訴訟にこの判決がどう影響するのかという疑問も提示されました。またこのような文言の解釈は司法による立法に見えるという批判もあります。ラムズが勝つ場合とパッカーズが勝つ場合で別々の発生があるのではないかと問いかけ、法律が不明確なら無効と宣言して議会に再挑戦させる方が良いという意見も見られました。米国政府の制裁がイタリアのコレクティブ・アウティスティチ・インベンターティ、通称 AI に対して発表されました。 AI 自身のサイトには米国による AI コレクティブへの制裁という告知が掲載されていて、先行投稿ではノブログズ、オーグのホストが米国政府によりグローバルテロリストに指定されたと報じられています。この AI は2001年、テクノロジーに関心を持ちデジタル権利の戦いに携わる自律的反資本主義運動の個人とコレクティブの出会いから生まれた団体で、活動家や草の根社会運動の集団にウェブサイトホスティング、メールアカウント、メーリングリスト、チャット、ブログ、 VPN アクセスといったインターネット支援を無料で提供しています。あるコメント投稿者によれば、ノブログズ、オーレーグもそのホストの一つで、多くのアナキスト、反ファシスト、反帝国主義のグループが使っています。
その運営の形も特徴的です。全サービスが無料で、個人ユーザーデータの管理も商品化もなく、報酬を受け取らず、ボランティアの作業で運営され、資金は千なら自発的寄付に依存しています。各サービス申請はボランティアが手作業で対話形式で処理し、申請は匿名化された上で破棄される構造です。AI は反ファシズム、反人種差別、反性差別、反軍国主義といった基本原則を共有する個人、コレクティブ、コミュニティ、グループを支援するとしています。ただ議論の中では、結局この団体が何をしているのかわからないという声も出ました。ある投稿者はリンクの多くが機能せず、マニフェストは2026年の見解を反映するよう更新されているように見えると指摘しています。
別の投稿者は、アバウトページがいわば企業テック企業のウェブページのように読めると評していました。またある投稿が反ファシズムなどを主流ではないと位置づけたのに対し、一部の地域ではバーテンダーがこれらの言葉が書かれた T シャツを着ているのを見たという反論や、反ファシズムが非主流派とみなされるのは悲しい日だという声も上がっています。さらに、これは本当に誰でも対象なのか、それとも政治的に同調するもののみなのかという疑問も呈されていました。
Python の HTTP クライアント、HTTPX2 が話題です。次世代の HTTP クライアントとして開発されていて、OpenAI も自社の Python ライブラリーを HTTPX2 へ移行するという投稿を出しています。その移行メモでは、従来の証明書バンドルに変えて OS の TLS トラストストアを使うようになった点が触れられていました。
議論の中では HN ユーザーが NB という省略が何を指すのか尋ね、投稿者がノタベネの頭文字だと説明する場面がありました。名前については HTTPX の NG や HTTPY のような別の名前にしてほしかったという HN コメントもあり、既存のプロジェクト名との混乱を懸念する反応でした。つまり中身の技術に加えて、新しいクライアントをどう呼ぶかという面でも議論が交わされているわけです。小型モジュール炉 SMR についての議論です。 Nature の記事のタイトルは、小型原子炉が核エネルギーの約束の実現に近づけるというもの。ただ HN ユーザーはそこで、 SMR はより安くより容易に建設できるはずだというはずという語に注目していました。その主張はかなり重い前提を含むという指摘で、実際に判断できるのは2030年に一つが稼働するはずの時期で、少なくともそれまでにはわかるだろうという反応も出ています。つまり小型炉の約束そのものは認めつつも、その実現はまだ証明されていない未解決の課題だという認識です。シュメール王名標と呼気口イベントの整合性を検証した記事が話題です。この記事ではその理論を実際にテストして分析しており、作者はデータを結果に無理やり当てはめようとはせず、一見一致しているように見えるケースでも偶然である可能性を説明しているという HN コメントが出ていました。つまり王名標と気候変動の記録が重なるように見えても、そこに必ずしも因果関係が読み取れるわけではないという慎重な扱いが評価されているわけです。
ハカーニュースでキーボードだけで操作できる GUI を求める投稿に対し、あるコメントは、ターミナルベースの UI は邪道で、 GUI の大半はただのウェブでいい、ただし CRI が使えるならそちらを優先すべきだと指摘しました。その理由は、学習に費やした時間が後々スクリプトを書いたり大量のデータをパイプで流したりするときに役立つからだというものでした。
つまりキーボード操作性の議論が将来の自動化やデータ処理の下地になるかという観点にまで広がっているわけですね。 CLI を学ぶ投資はその後の作業効率に直接変えるというのが主論点で、 GUI をウェブに寄せるべきという主張と CLI を残すべきという主張は二択ではなく、どちらを選ぶかはその後の使い方次第という捉え方ができます。別のハカーニューズの議論では、この分野が簡単で目に見える部分ばかりを扱うことになりがちで、1ヶ月ほど注目を集め、場合によっては昇進して次の新しいプロジェクトへ移ってしまうという指摘がありました。その裏で実際にアプリを動くようにメンテナンスし、つまらない問題と向き合い続ける人々の行き先が問題視されています。
It works better in the app という投稿が発端で、アプリの方がうまく動くと言いながらそのアプリを作りっぱなしで放置する流れが批判されているわけですね。注目される目玉の部分と地味で負担の大きい維持作業との間に評価の偏りが生じているという見方です。今日はAI 駆動の脆弱性ハンティングへの注目が高まっていることと、オープンウェイトの GLM の5、3がまるでオープスのようだと評する声があること、その2つをお届けしました。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。